清水の次郎長伝の一コマを申し上げます。清水の次郎長が36歳の年で、つまり男を売り出している最中のお話でございます。女房のお千代と可愛がっております子分で森の石松を連れての旅先、終わり名古屋の在で一文なしで、おまけに夫婦とも病気になりました。何が困ると言って旅先で金がなくなる、病気になる、こんな困った話はございません。それを見るに見かねて引き取って面倒を見てくれましたのが、同じ尾張の在の深見浦の長兵衛という貸元で、尾張名古屋は城で持つ、名古屋城の金の社長子か長兵衛さんかというところから、あだ名を社長子の長兵衛と言われた立派な人物で、ここへ引き取られまして手当てを受けました。もともと次郎長の方は風をこじらしたぐらいですから、すぐに全快をいたしましたが、その反対に女房のお蝶の方はだんだん悪くなっていくばっかりで、時は安政2年の正月の元日、深見浦の蝶でこれから年始回りに行こうというので紋付き袴に控えました。その前に次郎長の部屋に挨拶に参りました。清水のお貸元、明けましておめでとう存じます、本年もどうぞよろしく。言われた時に次郎長が、おっと長兵衛さん、申し訳がねえ、おめでとうございますというあんたの年頭の挨拶がこの次郎長を受けられなくなりました。つい今しがたお蝶のやつが息を引き取りました。へっ、おめでさんが亡くなった、こいつはとんだ失礼なことを申し上げました。ご丹生甲斐がなくて残念でした、さぞお力落としでございましょう。ありがとう存じます、親身も及ばぬほどのお世話になりましたが、死んでいく日もあろうに正月しかも元旦に死ぬなんて、なんて因果な仏でしょう。それがために元日早々からお宅の神棚に白いものを貼らせるようなことになりましたが、それが次郎長、なんとも申し訳がない、ご迷惑のかけついでお宅の菩提寺に投げ込み同様で結構ですから、お蝶のやつは葬ってやっておくんなさいました。